はい、それでは、今日はですね、レビ記の24章から学びたいと思います。レビ記の24章ですね。早速本文を読んでみたいと思いますが、1節から4節までをお読みしたいと思います。ついで、主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に命じて、灯火を絶えず灯しておくために、灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持って来させよ。アロンは会見の天幕の中、証の箱の垂れ幕の外側で、夕方から朝まで主の前に絶えず、その灯火を整えておかなければならない。これはあなた方が、よいよ守るべき永遠の掟である。彼は、純金の燭台の上に、その灯火を絶えず主の前に整えておかなければならないとありますけれども、ここで、その、幕屋の中における聖所で、この燭台があって、そのところに、祭司が絶えず灯火を、整えておかなければならないという教えが書かれていますけれども、前回の学びでは、祭り、例祭、例年行われる七つの祭りについて学んでいきました。約束の地に入って、そして収穫が与えられて、そして春とまた秋に与えられる収穫において、それを記念する、その、また火による捧げ物、動物のですね、この火による捧げ物も捧げつつですね、行っていく祭りについて見ていったわけなんです。そして、次の25章においては、今度は土地の所有についてですね、また土地のを休ませることについて、それが書いてあるんですね。で、26章にはですね、この神様に背いていったらその土地から引き離されるよと、引き抜かれてしまうよという神様の警告が書かれているんですね。で、このように23章と、そして25章、6章においては、約束の地における神様の、その大きな、その、なんていうのかな、この、その土地全体における、この神様の命令が書かれているんですけれども、なぜか、24章においては、ここに、日常の、聖女の中でしなければいけない奉仕について書いてあるわけなんですね。で、この23章のこの祭りの後に出てくる、まあ、このような話なんですけれども、で、私たちがですね、この大きな神様から与えられた祭り、祭りでなくても出来事といってもいいでしょう。集会を行っていくですね。本当に神様から豊かな祝福を受けることができます。ね。で、私もこの前は多摩に行ってですね、男性のこの、また、牧師たちが集まって、またそのスタッフの人たちが集まってですね、本当に素晴らしい神様のこの恵みの言葉を聞くことができました。前はキャンプにも行きました。そして、8月にはですね、瀬谷さんのですね、バプテスマ式もあってですね、そのような時に本当に神様が、まあ、豊かなこの祝福を与えてくださるわけなんですけれども、忘れてはいけないのは、私たちが日々絶えず神様と交わりを持っていくことなんだということですね。このご飯を食べるかのようにですね、毎日神様とこの時間を取っていく、そしてそこにおいて交わりを持っていく。そしてここに絶えずという言葉がありますけれども、聖書の中にはですね、これが、このよく使われている言葉なんですね。例えば、第一テサロニケの5章の15節から18節でこう書いてあります。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることですと。絶えず、いつも、すべてのことについて。というふうに、日頃から、その神様の、との交わりを、まあ、していく必要があるよということを、こう教えているわけなんです。で、ここでは、この、 火を灯していなさいという内容ですけれども、この聖女においてはですね、それは幕屋ですから幕に覆われていますから、もし火がなかったら何も見ることができないわけなんですね。ですから非常に大事です。で、聖書の中ではこの光というものがたくさん出てきます。神ご自身が光であられて、それ清さを表しています。そして神の言葉も光となって私たちにその清めを与えてくださる。そして今度は油がそこに与えられています。その油によってこの火が灯されているわけですけれども、その油も、この聖霊を表しているんですね。ご聖霊の働きを表していますね。覚えてますか？私たちは聖霊の働きがなければ何一つすることはできません。クリスチャンとしての生活を少しもすることはできないので、聖霊に満たされることを求めていく必要があるということになるんですね。では続けてですね、この、日常を行う奉仕について書いてある部分をお読みします。あなたは小麦粉を取り、それで和型のパン12個を焼く。一つのパンの和型のパンは10分の2エパである。それを主の前の純金の机の上に一並び6個ずつ、並びに置く。それぞれの並びに純粋な乳香を添え、主への火による捧げ物として、これをパンの記念の部分とする。彼は安息日ごとに絶えずこれを主の前に整えておかなければならない。これはイスラエル人からのものであって、永遠の契約である。これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への火による捧げ物のうちから彼の受け取る永遠の分け前であるですね。皆さんが、この幕屋、聖女の入り口から入っていったらですね、こちら側に食台があります。ですから左側ですね。そして右側に今読んだところのその備えのパンの机があるわけなんです。で、ここでは具体的にどのように並べていくかが書かれていました。2列に、そして6つずつ、6個ずつですね、パンを並べなさいと神様が命じておられて、かつそこには乳香があります。乳香ですね。ちょっと私もですね、匂いをきちんと嗅いだことがないのでわからないんですけれども、このクリーム色のちょっと甘酸っぱいような匂いがするそうですね。今でもアラブ人の人たちが、それをですね、炊きながらですね、コーヒーを飲むコーヒータイムがですね、あるということが、この僕インターネットで調べたら出てきたんですけれども、それをこの炊くわけなんですよね。そしてこの12のパンというのは、イスラエルの12部族を、この代表しているものなわけなんです。先ほどは神様からの光でした。神様から光が与えられ、聖霊様が与えられましたけれども、今度は私たちの命をですね、このイスラエルの命、キリスト者の命とも言ってもいいでしょうか。これを主にお捧げしていく。主の前に私たちの命があるんだということを表しているわけです。そして乳香というのはそこから煙が出てきますね。とても香りが良いものです。私たちの祈りがですね、私たちの本当にこの神様の前に、届けられていくんだよと、いうことをここで表しています。そしてここでは週ごとに安息日ごとにこのパンを取り替えていくことになります。先ほどはね、日ごとに、もう本当に朝から夕方から朝までですね、灯火を整えておかなければいけない、もう本当に日課なわけなんですけれども、こっちはですね、週ごとに行っていく。で、そのパンはですね、そのまま捨てるわけではなく、その祭司たちが食べていきます。それはお腹空いてるから食べるということではないんですね。もちろん食料の一部にはなるんですけれども、それよりもはるかに神様との交わりをここで果たしていく。神に備えられたものを自分が食べていくということによって、神様と交わりを持っていくということですね。食べる人、食べるの好きな人ですね、手を今挙げてくださってありがとうございますね。ですね、この悪霊の教えというのがこのテモテの手紙の中に書いてあるんですけれども、その中で食物を断つことを禁じたりという言葉があるんですね。この食物を食べる、食物について禁じるんですね。何かの食物についてですね、すいません、断つことを、ちょっと待ってください。断つことを禁じるんじゃないですね。すいません。 広め、あ、食物を断つことを命じたりです。ごめんなさい。それがですね、悪霊の教えだっていうのが書いてあるんですよ。これ第1テモテの4章ですけれども、3節ですね。本当に感謝して食べる。そこにおいて私たちは神様との交わりをすることができる。本当に交わりの時なんだということが、ここで、わかるわけなんです。ということで、この、絶えず、この主の前で行う、この命令があってですね。で、今度はまた違う内容になっていきます。今度は、主の皆を冒涜した事件が書いてあります。神様の名前を罵る、冒涜する事件が書かれています。では、10節からお読みします。さて、イスラエルの女を母とし、エジプト人を父とする者がイスラエル人のうちに出たが、このイスラエルの女の息子とあるイスラエル人とが宿営の中で争った。その時イスラエルの女の息子が皆を冒涜して呪ったので、人々はこの者をモーセのところに連れてきた。その母の名はシェロミテで、ダンの部族のディブリの娘であった。人々は主の命令を待って、彼らにはっきりと示すため、この者を監禁しておいた。そこで主はモーセに告げて仰せられた。あの呪った者を宿営の外に連れ出し、それを聞いた者はすべてその者の頭の上に手を置き、全会衆はその者に石を投げて殺せ。あなたはイスラエル人に告げて言え。自分の神を呪う者は誰でも、その罪の罰を受ける。主の皆を冒涜する者は、必ず殺されなければならない。全会衆は必ずその者に石を投げて殺されなければならない。在留異国人でも、この国に生まれた者でも、皆を冒涜するなら殺される。仮初めにも人を撃ち殺す者は必ず殺される。動物を撃ち殺す者は命には命を持って償わなければならない。もし人がその隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたと同じようにされなければならない。骨折には骨折、目には目、歯には歯、人に傷を負わせたように人は自分もそうされなければならない。動物を撃ち殺す者は償いをしなければならず、人を撃ち殺す者は殺されなければならない。あなた方は在留異国人にも、この国に生まれた者にも、一つの裁きをしなければならない。私はあなた方の神、主である。モーセがこのようにイスラエル人に告げたので、彼らは呪った者を宿営の外に連れ出し、彼に石を投げて殺した。こうしてイスラエル人は、主がモーセに命じられた通りに行った。という、事件なんですね。まず、ここで、大事なことは、私たちがこれまで学んできているレビ記の中にあるものって主に教えですよね。こうしなさい、ああしなさいという教えでありました。その教えだけを聞いていると、一体どのように適用されていくのか、わからなかったかもしれませんが、事実今、ここで歴史的な出来事として、これを適用させた例を見ることができるわけなんです。神様は、モーセを通して、この、気をつけてですね、この名前まで、この記録させているんですね。その母親の名前が、このような、シャロミテであるとかですね。で、確かにこれが、実際に起こったということを、この表しているわけなんです。で、この皆の冒涜についてなんですが、出エジプト記の中に、その実会の中にありましたね。あなたはあなたの神、主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。また、出エジプトの22章の28節には、神を呪ってはならない。また、民の上に立つ者を呪ってはならないという言葉があるわけなんです。で、ここで、私たちは、もう一度思い起こしてください。レビ記においてはですね、この清さを、学んでいますね。で、私たちが、清いというのは一体どういうことなのかということをですね、もう、私たちがこのレビ記の学びをする前はどうでしたか？ タバコを吸わないとかお酒を飲まないとかですね、なんかわかんないですけれども、いわゆるクリスチャンっぽいですね、なんかこの何かをこう勝手にイメージしていたかもしれませんけれども、本当に多岐にわたり、そして、私たちがこれが実は清めなんだということが、この驚いてわかったかと思います。で、ここでも同じなんですね。よく考えてみてください。このイエス様のことを知らない人たち、聖書のことを知らない人たちであっても、日本の法律の中で名誉毀損罪というのがありますよね。誰かについて中傷を行いですね、公の媒体においてですね、それを中傷を行った場合ですね、もう実際にそれをこの賠償金としてのお金をこの請求することができるような罪に値するわけなんですよね。で、これは私がクリスチャンになる前にですね、読んだ三浦綾子さんの本の中にありましたけれども、物を盗むということと、人の陰口を言うということは、どちらがですね、罪深いか。前者の方が、罰金を払ったり、牢屋に入る確率が高いですよね。けれども、後者はですね、悪口を陰口を言っただけですよ。自殺はどっちの方がするか。物が盗まれても自殺するっていう人は少ないですよ。悪口を言われて人間関係が悪くなり、孤独になり、追い詰められていく、自殺する人っていうのは多いですね。で、このように人の人格を傷つける行い、これが名前を呪う、またはそれを乱れに唱えるというところに存在しているわけなんですね。で、ここで背景として、この呪った人物が、エジプト人が父だというところに注目してください。覚えてますか？エジプトから出てくるときには、イスラエル人だけが出たのではなく、他の民も混じって出ていったということが書いてあります。これは12章の38節、出エジプト記ですね。そして今、その、まあ、根血の子供が生まれたんですけれども、聖書を見ると父親がイスラエル人の場合は子供はイスラエル人になります。母親がイスラエル人であっても父親が異邦人であればやはり異邦人なんですね。まあ、今の現代ユダヤ教の方はその逆になってしまっています。母親がユダヤ人であればその子供がユダヤ人だというふうになっていますけれども、聖書的にはその逆なんですね。ですからここで見ると彼はイスラエル人ではないわけなんです。で、それで神様の皆を呪ったことによって彼らはイスラエル人ではない人にも神様の掟が適用されるのかどうかということがわからなかったので、それで神様にそのからの指示をですね待ったわけなんですよ。彼を監禁しておいて、そして主が語られるまで待っていて、そしてモーセに主が答えられたのは、異邦人であってもイスラエルの中に住んでいる者が同じ掟が適用されるんだということをですね、今ここで見ることができるわけなんです。で、律法について、モーセを通して神様が与えてくださった律法についてですね、私たちの現代の世界において、社会において、あるいは新約の時代以降続いている社会において、そのまま適用されるものではないということは学びました。覚えてますか？会員の現場で捕らえられた女について、イエス様はその罪をお許しになったわけなんですね。けれども、律法には神様の清さと正しさが現れています。ですから、これは適用されないんだと言って無視していいんだということでは決してないわけなんです。で、どのようにしてこの神様の清さをここで知ることができるかというとですね、ヨハネの一章の13節にこの神の子供になる基準が書いてあるんですね。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。つまり神様の家族になるにはですね、例えば自分の 家族がクリスチャンであるとかですね、だから子供だから私はクリスチャンだということはできない。血によるんじゃないよと。人の欲による、あ、肉の欲求でもない。肉の欲求というのは頑張りですよ。私が一生懸命祈って、一生懸命聖書を読んで、一生懸命教会に1年通ったらですね、私はクリスチャンになりましたという認定証をもらうことができる、そういうものでもないんだと。で、次に、人の意欲によるっていうものではないというのは、その他の人があなたがクリスチャンですよっていうふうに認定するからクリスチャンになるのではないと。あなたはクリスチャンですよというですね、例えば洗礼を受けたからじゃあクリスチャンになるか、違いますよ。ならないですよ。もっぱら神によって生まれたんだよということを表しているわけなんです。ですから、神様の家族は、神によって、神の聖霊によって生まれたもののみによって成り立つ共同体なわけなんです。その中に、ふりをしている人がいたらどうなるでしょうか。ふりをしている人。ちょうどイエス様の弟子の中にも、ふりをしている人が一人いたんです。イスカリオテのユダですね。最後の最後まで彼はそのふりをすることができましたが、最後どうなりましたか。他の弟子たちは逃げましたよね。ユダヤ人がやってきた時に。そしてペテロは3度イエス様を知らないと言って大きな過ちを犯したわけなんですけれども、その彼らと、ま、本当に本質的に根本的に違う人が一人いた。それがイスカリオテのユダ。彼はイエス様を裏切ったんですよ。裏切った後に彼は自殺をしました。そして残った弟子たちは悔い改めをして、その蘇ったイエス様に会って、そしてイエス様に従っていって、死ぬまで、殉教するまで従っていった者たちとなっていったわけなんですね。いざという時にこのように大きな違いが出てくるわけなんです。予想ったところで必ず神様のこの関わる事故、その人に根幹に関わる、その、ところで確執が起こると、今もここで言い争いが起こりました。ですね。どういう争いか内容はわかりませんけれども、この、そのイスラエルの共同体の中で起こった、その中の言い争いだったわけなんですよね。そこで、そのイスラエル人も過ちは犯しますよ。けれども、根本的に属していない人は何をやったかと言ったら、神はいらないっていうですね。その冒涜行為を行ったわけなんです。まあ、口に出したっていうこと自体がですね、このいけないっていうのもそれはそれはそうなんですけれども、それよりももうその神の人格、神の存在そのものをもう憎むというですね、そういう行為を彼は行ったわけなんですよ。で、ここで現れているのは、私たちが装っても神の国に入ることはできないんだよっていうんです。ですから、入ることはできないよ。で、今ここでは厳しいな、石で撃ち殺すなんて大変だなって思うかもしれませんけれども、新約はですね、もっと大変なんだよってことを教えています。これ残念なことなんですが、もっと大変なんです。いや、残念ではないですね。残念というよりも厳しいと言った方がいいでしょうか。モーセによると、石で撃ち殺されるよ。これヘブル人の手紙の12章に書いてありますけれども。二人や三人の証人によって打ち殺されるよと。けれども、今度はですね、イエス様の十字架を否んだ者たちにおいては、その、ちょっと、これ、引用した方がいいですね。ちょっと、私、今。十二章じゃなかったですね。すいません。十章でしたね。こう書いてあります。誰でもモーセの律法を無視する者は2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである。私が報いをする。また、主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。ということで、この世においては石で打ち殺されるということはないかもしれませんけれども、後の世においての神様の厳しい裁きが待っているんだよということであります。そして神はエコひいきをされない方なんだということも覚えていてください。ですね。異邦人、在留異国人にも 同じ裁きが適用されたんだよ。いや、この神様の話というのは私たちクリスチャン選ばれた者たちだけの話じゃないですか。他の人たちは他の人たちの適用があるんじゃないですか。ですね。仏教徒の人たちは仏教徒に従ってですね、その掟に従ってですね、救われるじゃないですか。そうではないんですね。同じ神様、彼らには神様がいて他の神様がいるのではないんですね。神は唯一です。ですから神の掟も唯一なんですですね。という、本当にまあ厳しいんですけれども、ここに私たちは妥協しないようにしていかなければならないわけなんですね。ということで24章が終わり、先ほど少し言及した25章、土地に関する掟が書かれています。継いで主はシナイ山でモーセに告げて仰せられた。今まではですね、天の会見の天幕からですね、神様がモーセにお語りになっていましたけれども、ここではシナイ山においてモーセに告げて、この仰せられています。なぜかといったら聖女の中に関する掟ではなく、これからイスラエルの土地についての掟が語られるからです。イスラエル人に告げて言え、私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間あなたの畑に種をまき、6年間ぶどう畑の枝を下ろして収穫しなければならない。7年目は地の全く休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ぶどう畑の枝を下ろしてはならない。あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウを集めてもならない。集めてはならない。地の全く休みの年であると。そして、6節7節も見ますね。地を安息させるならあなた方の食料のためになる。すなわちあなたとあなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人とあなたのところに在留している居留者のため、またあなたの家畜とあなたの地にいる獣とのため、その地は地の収穫は皆食物となるということですね。私たちは安息日についてはよく聞いていますね。1週間7日ですよね。7日目は安息日だっていうのは何度も何度も出てきました。ここでは7年に一度は土地の安息年なんだよ、ということをここで教えているわけなんです。想像力を働かせてくださいですか。作物が実ってるんです。何にもしません。借り入れをしませんですね。で、その年は種もまくことはしません。何にもしない。実が実っても、ほったらかしです。手入れをしない。いかがでしょうか？部屋の片付けをするのが苦手な人はですね、お、こんなの簡単にできるさと思われるかもしれませんが、働き好きの方はですね、きちんとすることが大好きな人たちは、こんな放置状態を断固として許すことはできないかと思います。けれども土地にとってはこれがむしろ益となるということが6節に書いてありました。地を安息させるならあなた方の食料のためになると。で、これ一般的にもですね、連作という言葉があるんですが、同じ作物を同じ農地に、耕作地にずっとその耕作し続けるとですね、土地が痩せるということがあります。ゆえに、この輪作っていうのかな、他の食物をこの植えていくことによって、その痩せるのを防いでいくということがあるわけなんですね。まあ、でもここでは、他の作物を植えるわけでもなく、一切の耕作をやめるわけなんです。ですから、ここに神様の介入があるんですよね。で、さらに豊かな 食料をあなた方は得ることができますよ。7年に一度休ませたら、むしろ実がさらに結ばれていくようになりますよと。これをもっと一般的に言い換えると、さらに豊かな働きをすることができるためには、休みを、働きを一時休まなければいけないんだよ。ということになるわけなんです。これ信仰が必要なんですよね。普通に考えたら、働いた方が当然結果が出るわけなんですよ。なんで土地をそのままにしといて、放置状態にしといて、成果をさらに得ることができるんでしょうか。でもここに神が働かれるんだという信仰を持って休むということにおいて、自分ではなく神が主役となっていただくという余地が生まれるんです。私たちがひっきりなしに働いていく動機は何でしょうか。二つあると思いますが、一つ不安です。働かないと収入が減る、他の人たちに追い越されるですね。それが絶えなる労働へと、いつも、いや、普段の労働へと駆り立てられていくわけですね。もう一つは貪欲です。もっとお金が欲しい。もっと成績を伸ばしたい。いつまでもいつまでも休むことなく働いていくという背後にあるのが貪欲なわけなんです。このようなことをすると共通しているのは、自分がしているので神様がもともとはすべてを祝福してくださっているという神様の働きの余地をなくしてしまうわけなんですよ。神様こそがその働いた勤労の実を結ばせてくださっている方であるにもかかわらず、その命の源泉、祝福の源泉を忘れて、自分たちの手こそが成果を結ばせる秘訣なんだという傲慢になっていくわけなんです。神様は私たちの助けなしに全く妨げられることなくお働きになることができるわけなんですね。そのことを知るためには私たちは立ち止まらないといけないんです。そして自分たちが行うべきことはそれほど多くはないということを気づく必要があるんです。これをしなければいけない、あれをしなければこうだこうだ、だからこうなってああなって、こういうことではなく、ただただ主が命じられていることに聞き従っていくことなんだ。これに気づくにはですね、立ち止まらないとできないんですよ。漫画で、この伝道の小冊子にですね、The Search、道を探してっていうのがあるんですね。皆さんにもお見せになったことがあるかと思いますけれども、そこに若い男の子が出てきます。でリュックを背負ってるんですね。そして、ひどく重くなっているそのリュックサックのその絵があるんですけれども、けれども彼はですね、信じられるのは自分だけですね。皆さんもそういう返答が来たことないでしょうか。または以前そうではなかったでしょうか。信じるのは私です。神は信じません。私が神です。なんてですね。こういうわけなんですけど。そして気合を入れて進んでいくんですが、人生には想像もつかない困難がやってくるわけですね。そして進めば進むほど、その荷物は重くなっていて、荷物にはその円の中にですね、責任、受験という荷物、仕事という荷物、人間関係という荷物、結婚、子育て、病気ですね。人生を過ごせば過ごすほど、リュックの重さが増してくるという。 主の前に下ろしてゆっくりとしていいんじゃないですかと言いたくなるわけですけれども、それを神を知らない、神の余地を、神が働かれる余地を与えない人の人生になるわけなんです。で、なんでこうも主が休むことを強調されているかと言いますと、この背後にあるのは、イスラエルがエジプトで奴隷だったということがあるんです。奴隷だった。奴隷の特徴って知ってますか？休まないんですよ。休めないんですよ。ですから、休むということは、奴隷状態から解放されて自由人になったということを表しているんですね。そしてイスラエルの歴史にとどまらず、人間の初めの歴史を思い出してください。アダムが罪を犯した後に神様が与えたのは、あなたは汗水流して働かなければいけないよ、土地からは呪いが出てくるよ、茨が出てくるよということを神様がおっしゃったんです。このように私たちが神を抜きに生きていくとどうなるかというと、奴隷状態なんだよって言ってるわけなんです。空回りしている人生なんですよ。思ったような成果が上がらないという、そういう重荷を負いながら生きていくわけなんです。これがダメならあれをやろう、あれがダメならこれをやろう、疲れと重荷が溜まってくるわけなんです。その鎖を断ち切ってくださるのが安息の実体であられるキリストであって、私たちはキリストを思うときに魂の安息が与えられるということです。そしてですね、神様はすべての人が等しくご自分に近づくことを望んでおられるんです。この安息年においては、見てください。6節と7節ですけれども、奴隷も女奴隷も、在留異国人も、また家畜さえもがですね、ここで食べているわけなんですよ。そこにほら生えてる作物ありますよね。で、それまでは安息年の前までは、所有しているものと、農耕しているものと、だ持つものと持たざるものに分かれていたわけなんです。けれども、安息年によって、すべての人が同じところに立っているわけなんですよね。で、これが神様の世界なんですよ。すべての人が等しくご自分に近づくようにされているということ。これとっても大事ですね。ローマ人への手紙を見ますと、すべての人が罪を犯して神の栄誉を受けることはできないって書いてます。パウロはですね、論理立てて、いろんな種類の人の場合を取り上げているんですよね。神について、聖書の神について全く聞いたことがない人たち。また道徳的な生活を生きている人たち、そして宗教的な人たち、分けてそれぞれにおいて問題があるよ、そして全ての人が罪人なんだよって教えてるんです。だからイエス・キリストが死んでくださったという罪の許しの備えは全ての人に等しく与えられている。私たちが集まってキリスト者たちが教会として集まっているときに、また天国に行って集まっているときに、今までのどんな背景の人であっても、億万長者であっても、そこでゴミ拾いをしているクリスチャンであったとしても、どの国の人であったとしても、全く同じところに人々は立っていて、イエス様が主であると褒めたたえるわけなんですね、イエス様のこと。誰一人として教会では誰かがより神様に近くて他の人が神から遠いということはありません。イエス様を最近信じたという人とイエス様を20年前に信じたという人の差は全く ありません。その人に神は近いんですよ。仲介者は唯一キリストのみです。でこれをこの安息に表してですね、そしてレビ記には書いてないんですが、申命記の15章において安息年に行わなければいけないもう一つのことが書いてあります。それは負債の免除なんです。貸し借りがあって帳消しになります。7年後にはですね、7年その安息日、貸し借りという経済活動がここで一切振り戻しになるわけ、振り出しに戻るわけですね。あの皆さんボードゲームしてですね、なんかこうここ当たったらですね、みんなまたなんかあの最長消しとかですね、あの革命っていうのもありますけど、あれ逆になるっていうのはね、あれ共産主義的で嫌ですよね。好きじゃないですけども、あのそうではなくて聖書はですね、振り出しに戻るっていうことをさせるんですよ。どうですか？そしたらすべての人が各人主の前で身軽になることができるんだよ。で実はこれが罪の許しなんだよということです。罪の許し、昨日の第一礼拝の説教をですね、夕方になったら、あ、晩になったらですね、アップしますのでぜひお聞きください。新約聖書の中にはですね、これ負債の帳消しと罪の許しというのは一緒に語られていますですね。借金するってどうですか皆さん？重責ですよね。いつもその人にもう本当にもう従属しているしもべみたいな立場に立たされるわけなんですよね。でも許しというのは帳消しなんですよ。もう一つになるんですよ。もう本当に同じ立場に立てる、もう初めから全く新しくやり直せる。これが神の前でもそうだし、また人と人との間でもそうです。許しが必要なんです。ですね。許しをしないと貸し借りをしているのと同じような状況になってしまうんです。ですね。で、ところでこの安息年についてなんですが、イスラエルはなんとずっと守っていませんでした。書いてますけど。紀元前の586年。ですからここであのモーセが書いているのは、大体紀元前の1400、年ぐらいですかね。そのぐらい、1400年あたりですね。正確に言ったら1405年ちょっと前ですね、に書いたんですね彼らの。で586年ということは紀元前の、900年か800年ぐらい後ですよね。出来事がある出来事がありました。それはですね、約束の地、この今この土地の話をしていますけれども、カナン人の地から彼らが引き抜かれた。バビロンにユダの国が引き抜かれていったわけです。で歴代史の第二の最後の章の最後のところにこう書いてあります。これはエレミヤによって告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通してこの地は70年が満ちるまで安息を得た。守ってなかったようなんですね。70年間の分、彼らはっていうか土地は安息を得たって書いてます。ここから分かることはですね、私たちは神様の命令を退けたところで命令が退けられるものではないっていうことなんです。退けられるのは逆に自分たちの方なんですね。イエス様なんかいない、知らないといったところでイエス・キリストがなくなるでしょうか？いなくならないんです。いなくなるのは自分なんですよ。神とキリストが住んでおられる天から離れた地獄の中に行かなければならない、というのが、事実なんですね。で次行きましょう。8節からです。あなたは安息の年を7度、すなわち7年の7倍を数える。安息の年の7度は49年である。あなたはその第7月の 第7月の10日に角笛を鳴り響かさなければならない。食材の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かさなければならない。あなた方は第50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならない。この第50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを刈り入れてもならない。また手入れをしなかったブドウの木の実を集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方はには聖である。あなた方は畑の収穫物を食べなければならない。ということで、安息年にさらに7回の安息年の時はヨベルの年と呼ばれ、50年目はヨベルの年になるんですよ。で、このヨベルという言葉は、お羊の角笛という意味で、ここでラッパを吹き鳴らすっていうところに書いてますよね。まさにその意味ですけど。そしてこの前学びましたが、第7月ですね、の10日に食材日があることを学びましたけれども、その日にこのラッパを吹き鳴らすわけなんですね。で、土地を完全に休ませるわけなんですけれども、このヨベルの年の特徴、目的の一つは、安息年と同じで、疲れたものを休ませ、回復させ、新たな始まりを与えるということがあります。でも、もっと大きな特徴は、ここに書いてありました。10節の後半。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰らなければならないということで、住民の解放が宣言されています。で、どのような形でか、ちょっと見ていきましょう。この、ごめんなさいね。どこまで読みましたっけ、私。12まで読んだのね。はい。13節からですね。このヨベルの年には、あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰らなければならない。もしあなた方が隣人に、隣人に土地を売るとか、隣人から買うとかするときは、互いに害を与えないようにしなさい。ヨベルの後の年数に従って、あなたの隣人から買い、収穫年数に従って相手もあなたに売らなければならない。年数が多ければそれに応じてあなたはその買い値を増し、年数が少なければそれに応じてその買い値を減らさなければならない。彼があなたに売るのは収穫の回数だからである。あなた方は互いに害を与えてはならない。あなたの神を恐れなさい。私はあなた方の神、主であるということで、住民が解放されると言った意味は、50年の間に土地の売り買いがなされるわけなんですよ。わかりますよね。当然ながらどんどん誰が所有しているかというのは移っていくわけですよ。でも、なんと、それが50年目にはリセットされちゃうわけです。元の土地に全ての人が戻るわけなんです。だって俺、1000万円で買ったのに、関係なく、元いた人に、のところに戻っていくのが、このヨベルの年、の一番大きな特徴になるわけなんです。さっきはね、負債がなくなるっていうのがありました。7年ごとにね。今度はここでは、土地がそうなるんだと。いうことが、ここにあるわけなんです。土地を持っているというのも、安息を得ることができるのと同じように、奴隷からの解放を表しているわけです。自由人になっているわけです。 で、この土地についての神様の教えがアブラハムの時から言いましたよね。私はあなたにこの土地を与えると神様がアブラハムに約束されて、そしてカナン人の地がその彼の子孫に与えられることを約束してくださったわけですけれども、その後でここのレビ記の後ですね、この民数記、申命記の後、ヨシュア記に入ると、彼らはその約束の地に入ってって、そしてヨシュアによってくじ引きによって部族ごとに土地が割り当てられますですか。この聖書のですね、一番後ろにですね、地図がある場合が多いんですけれども、そこにですね、この12部族のですね、この割り当て地が書いてありますけれども、そして部族の中には氏族があります。氏族ごとの土地もあり、氏族の中には家族があるわけです。家族ごとの土地があるわけなんですね。その神様が与えてくださった元々の土地に50年ごとにリセットされて戻ってくるということは、もう永遠、永久的にイスラエル人はその土地に戻って、半永久的にイスラエル人の割り当て地っていうのはですね、変わらずに残っていることになるわけなんですよね。わかりますか？ですね。で、神様が、このようにして、あなたはもう奴隷ではないんだよ。あなたは私の民に属しているものだよ。私のしもべであって他の人のしもべではないんだよ。私のしもべになれば、あなたはすべての人から自由にされている自由人だよ。このことを教えてくださっているわけなんです。ここでですね、具体的に書かれていたことは、そのヨベルの年が近づいているときに土地の売買が行われたら、どうせ戻っていくんだから、その収穫の年数というのは短くなるわけなんですよね。だから土地の評価額というのは、次のヨベルの年までの年数の収穫の量になっていくわけなんです。例えばあと40年もあったら、40年の収穫のその価値があって、あと5年しかなかったら5年の収穫の価値しかないわけなんですよね。そのようにして土地の売買を行いなさいというのがここに書いてあることなんですね。で、ここで私を恐れなさいというのを書いてます。神を恐れなさい。私たちごまかしたくなりますよね。土地においても、なんかこのお金の取引においてですね、なんか上手にですね、言いくるめて。でもそうではないよと。誰も見ていなくても、私は見ているよということをおっしゃっているわけなんです。このような形でヨベルの年というのは、現状回復する。リセットすると。いうことになっていくわけなんです。ちょっと例えですね、ちょっとお話ししたいんですけども、このヨベルの年についてですね、皆さんのコンピューターはマッキントッシュでしょうか、 Windows でしょうか。マックの人いますか？少ないですね。いないんですか？でも iPhone 使ってる人は基本的に Mac 系って考えてもいいでしょうか。私の知り合いの牧師、宣教師はですね、Mac のコンピューターを使う人が非常に多くてですね、で、勧められるんですよ。だから勧められればられるほど、なんか私は意地になってですね、Windows に固執してるんですけれども、なんか宗教的なものを感じてですね、私は好きではないんですね。で、なんでかっていうふうに彼らはいつも言うんですね。なんで Windows が良くないかって話をするんですが、レジストリーが良くないんだとこう言うんですね。だから言えばね、簡単に言うとですね、Windows の使い方を知らない人は、使えば使うほどどんどん遅くなっていくのを気づくと思うんですよ。 で、そのレジストリのせいで、そのどんどん複雑になっていって、OS 全体の動きが遅くなっていくんですよね。でも、私は、もう知ってます。再インストールすればいいんです。ですね。データを消したくなかったら、そのパーティションって言って分けてですね、そのデータの部分だけはですね、その消去しないようにしておけば、その OS の部分だけですね、再インストールすることができるわけなんですよ。そしたらもう、リフレッシュされて、全く新しい状態に、その工場の初期状態に戻るわけなんですよね。で、ヨベルの年というのは、Windows の再インストールのようなものなんですよ。いろいろ私たちが、いろんなことを行っていくうちに、人の思惑だったり、そのいろんな行為をしていくうちに、どんどんどんどん神様の約束というものが損なわれていくわけなんです。単純性がなくなっちゃうんですよ。何か余計なものをどんどんつけていくわけなんです。そして神様がそのことを一切初めからやり直させるために、新たな始まりを与えるために7年の7周期という時を定めてくださっていて、実はこれが神様は人類の歴史全体の救いの中で行ってくださるんですよということなんです。このヨベルの年が新約聖書の中に言及されている箇所があってですね、ヨベルという言葉は出てきませんけれども、ペテロが初めてですね、この説教を始めて間もなくした頃、使徒の働きに書いてありますけれども、ユダヤ人に説教を行った時にこう言いました。3章の19節から21節ですが、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすれば主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天に留まっていなければなりませんということで、万物の改まる回復の時をこのヨベルの年が表しているんですね。ですか？今まで人間が、アダムが罪を犯した時以来行ってきたこと、それを全部総決裁して、処理をして、新しくして、エデンの園と同じように回復してくださるんだよというのが、このヨベルの都市の、この表しているところだわけなんです。そして、それぞれの人が相続地に戻ることができるわけなんですよ。イエス・キリストを知った人たちには、神様がもともとアダムに与えておられたその被造物を支配するというですね、その本当に財産をイエス様が戻って来られるときに私たちに与えられるんだよというのが聖書に書いて、私たちは神の相続人ですとかですね、神の国を相続するという言葉が聖書に何度も出てきますが、相続というのは結局はそのようにアダムの時と同じようにですね、あなたは本当にこの神様から、神によって作られたものを支配することができるようになるんだよということが聖書に書いてあるわけなんです。ですか？ペテロがですね、天において相続があることを、資産があることをこう言ってます。第一ペテロの一章の3節と4節ですが、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。ということで、神様は確かに私たちにヨベルを与えてくださる。ということを見ることができます。では次に18節です。 あなた方は私の掟を行い、私の定めを守らなければならない。それを行いなさい。安らかにその地に住みなさい。その地が実を結ぶなら、あなた方は満ち足りるまで食べ、安らかにそこに住むことができる。あなた方がもし種をまかず、また収穫も集めないのなら、私たちは7年目に何を食べればよいのかというなら、私は6年目にあなた方のために私の祝福を命じ、3年間のための収穫を生じさせる。あなた方が8年目に種をまくときも、古い食物をなお食べて、古い収穫をなお食べていよう。9年目までその収穫があるまで、なお古いものを食べることができる。先ほどもそうですね。安息年があります。で、こっちもヨーベルの年があってですね。試されるのが信仰なんですよ。働かなきゃ食えねえじゃんということになるわけですね。実は安息日でも荒野にいたイスラエルの民は毎週試されていました。マナがそのですね、この白いこのクリーム色のクリームのなんか味をちょっとしたようなですね、まあなんかせんべいみたいな感じですね。これがこう毎朝ですね、この降りてきてですね、それを食べることが神様によって許されていたわけですよね。ところが安息日には働いてはいけないので取って食べられないんですよ。取ることはできないんですよ。ところがマナというのは次の日の朝になると溶けちゃうのに、その金曜日の朝には2倍のマナが降りていて、取って保管しても土曜の日になっても残ってるわけなんですよ。ところが土曜日にも集めに行った人いましたよね。何が問題？神が備えてくださるということを信じきれていなかったということなんですよね。だから今ここで神様、私はあなたが私を大事にすれば、このように3年目までも食料を与える、いわゆるその安息年の前の年には3倍の収穫を与えるよと教えてくださってるわけです。なんで3倍かって言ったらですね、この3年目って言ったらですが、種をまかないじゃないですか。その収穫もしないと同時に種もまかないじゃないですか。だからもう1年余計必要になってくるわけなんですよね。で、これをこの神様が約束してくださっているわけなんです。イエス様は言われましたね。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。で、例として何を挙げられました？空の鳥ですよ。野の花です。この二つですね。人間は一生懸命種まきをして収穫、刈り絵をして蔵に収めることをしますけれども、空の鳥やってますか？何にもやってないけど、スズメ生きてますよね。野の花はソロモンが極めた映画よりも美しく着飾ってる。まあこれちょっと今現代版にしたらファッションショーでですね、女の人がうわってこうやってくるよりも花の方が綺麗じゃないですか。本当に焼かれて捨てられてしまうような野の花でさえそのように美しく着飾られているのであれば、神の子供であるあなた方はなおさらのことを養ってくださるよ、着させてくださるよ。だからイエス様がこう言いました。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますということで、神の養いを信じて生きていくということも、その訓練も私たちは、まあ、礼拝ごとに与えられているわけなんですよね。そんなに苦じゃないよっていう人はまあ別にあんまり気にしないでください。いや本当は日曜日にこれやりたいんだけどなですねこう私はですよ、クリスチャンになってからですね、教会に朝にはですね、なかなか出れなかったんですね。日曜日にですね、サークルの大学のサークルの試合が毎週あったので、2年かな1年ちょっと経ちましたかね。試されますね。けれども神様が必ず備えてくださるんだよ、ということですね。では、 似たような内容になるんですけど、今度は買い戻しの権利、土地を買い戻す、売ってしまったものを買い戻す権利について、この23節から書いてあるので読んでいきたいと思います。地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。地は私のものであるから、あなた方は私のもとに帰留している異国人である。あなた方の所有するどの土地にもその土地の買い戻しの権利を認めなければならないとありますが、ヨベルの年には全てがリセットされるわけなんですが、その前にも買い戻すことによってその土地を回復することができる制度を神様が設けておられるわけなんですね。神様はなぜここまでこだわっているのか、土地について。見てください、23節途中から、地は私のものであるから。神のものなんです。そして神がその一つ一つの割り当てをイスラエル人に与えられているんですが、イスラエル人が所有しているんですけれども、究極的には神が、神の土地なんですね。だから神様はあえてここでイスラエル人のことを起立している異国人と呼んでるんですよ。これは簡単に言ったら、究極的には私のものなんだよということをおっしゃっているわけなんですね。ここ大事です。安息をするということにも関わってきますけれども、私たちは私たちの手を休まなければいけない理由というのは、神が全てをしておられて、これは神のものなんだということを認める余裕を作るということなんです。で、全てのことにおいて私たちはこの姿勢を持っていかなければならないわけなんですね。私たちは自分の手で働いていると、同行していくことによって自分のものなんだという錯覚に陥るんですよ。いろんな形で現れます。例えば子供を育てている母親はどうでしょうか。その愛情はもう並々にならぬものがあります。本当にその熱心になって愛情を注いでいますけれども、ともすると子供は主からの賜物なんだというのを忘れます。奉仕においてでさえもそうです。私たちは自分の教会が自分のものだと考える所属意識ってとっても大事ですね。健全な意味でのその、これは私の教会なんだ、私はもうここの一員なんだ、これとっても大事ですね。けれども、これ持ってない人はですね、持ってくださいね持ってる人の話をしますね。これがね、あまりに熱心になるあまり、あたかも自分自身が行わなければ教会は成り立っていかないという、その所有しているというですね、傲慢に陥る可能性があるんですね。自分のものじゃないんですよ、神のものなんですよ。で、自分はあくまでも神様からそれを割り当てられているに過ぎないんだということを知る必要があるわけです。で、次に25節からですね、いろんな形での買い戻しの例をが書いてありますが、もしあなたの兄弟が貧しくなりその所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。そのものに買い戻しの権利のある親類がいないときは、そのものの暮らし向きが良くなり、それを買い戻す余裕ができたら、 売ってからの年数を計算し、なお残る分を買い主に返し、自分の所有地に帰る。もしそのものに返す余裕ができないなら、その売ったものはヨベルの年まで買い主の手に渡る。ヨベルの年にその手を離れると、そのものが自分の所有地に帰るということで、貧しくなったら土地を売らなければいけなくなる。十分あり得るシナリオです。その時には、近親、近い親戚の人が買い戻してあげるという制度なわけなんです。でヘブル語でゴエルと言いますね。これはね、近親のもの。この買い戻す権利のある親類って書いてますけど、これ一言なんですね。ゴエルって言うんですね。で、ルツ記にボアズが、その、自分の妻となる、その、ルツが嫁いだ、エリメレクの土地を買い戻したわけなんです。そして、ここに書いてあるのは、例えば自分のしている商売がうまくいきましたと。そして暮らし向きが良くなりましたと。そしたら自分で買い戻すことができるんですね。で、買った人は文句言えないんですよ。また売らなければいけないわけですよね。でももちろんその土地の価値は、このヨベルの年までの価値、これ迫ってますから、その、土地の値段というのは価値はもう低くなってですね。そして買い戻していくことになるんですけれども、これを、この、行って、まあ、ヨベルの年まで来ちゃったら、それをですね、まあ、そのまま返していくということになります。で、この29節。人がもし、城壁のある町の中の住宅を売るときは、それを売ってから満1年の間は、買い戻す権利がある。買い戻しはこの期間に限る。もし、満1年経つまでに、買い戻されないなら、城壁のある町の中のその家は、買い戻しの権利の喪失により、余裕にわたり、それを買い取った人のものとなって、ヨベルの年にも手を離れない。その周りに城壁のない村落の家は、土地とみなされ、買い戻すことができ、ヨベルの年にはその手を離れる。というふうにありますけれども、この、買い戻すとか、その土地についての話というのは、あくまでも収穫する、農耕地ですね。ということがあるわけなんです。で、住宅については、1年間のその買い戻しの権利があるんですが、過ぎたら、もう、それはその、新しく買った人のもの、新しい住居者のものになるわけなんですね。で、これはもうなんか当然って言ったらいいかな、常識的なものって考えたらいいんですけども、当時ですね、私たち町って言うとですね、まあ、ここもね、町ですけれども、城壁ありますか？ないですよね。なんでって。攻めてくるっていうのはないです。でも、国という、近代国家は国という単位になってますから、まあ日本は海に囲まれてますけれども、必ず海上、何だっけ、保安庁だっけか。ですね。船が行き、自衛隊が、まあ巡回していくわけですよね。領空をね。必ずやってるわけですよ。当時はそれが城壁だったんです。城壁の、中に住宅を持っているんですね、大抵。で、そこを、もう買い戻しの権利を主張してですね、そして出て行きなさいと言ったら、どうしますか、その人たち。城壁から出ていかなきゃいけなくなっちゃうわけですよ、外から。その極めて危険な状況に陥るわけで、それを、そういう場合は違うんだよ、ということをここで言っているに、しか過ぎません。では次に32節からですが、レビ人の町々、すなわち彼らが所有している町々の家は、レビ人にいつでも買い戻す権利がある。レビ人から買い戻していたもの、すなわちその所有している町で売られていた家は、ヨベルの年には手放される。レビ人の家々の家は、町々の家は、イスラエル人の間にある彼らの所有だからである。しかし彼らの町々の放牧用の畑は売ってはならない。それは彼らの永遠の所有地だからであると。いうことで、レビ人については、いつでも買い戻すことができます。このレビ人というのは、このレビ記って書いてますけれども、このレビ記っていうよりもですね、この民数記の方に実はレビ人の話が書いてあるんですよ。レビ族の人たちなんですけれども、 この聖女幕屋の中で奉仕をするのはレビ人の中でもアロンの家系の人たちだけなんですか。けれどもその幕屋そのものを運搬するときにですね、動かすときにはこのレビ人が活躍します。そのアロンの家系ではない他の家系のレビ人がこの、ケハテ族とかですね、この民数記に出てきますけれども、この活躍するんですね。神様に奉仕するために専念している人たちなんですよ。その人たちには土地がないんですね。相続地ないんですよ。神様に奉仕することそのものが、財産だっていうんですよね。まあ、フルタイムになった、なんかね、教会のスタッフみたいなもんですな。で、その人は、貧しくなって土地、その家を売ったとしても、その家というのは買い戻しの権利があるんだよと。で、放牧地についてはその買うとか売るとかそういうのも論外であると。これは生活のですね、最低限の生活の糧を得るためのですね、この放牧地がこの当てがわれているわけなんですけれども、それはもう、売り買いの対象にはならないよと、こう言ってるわけですね。では次、35節です。もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたの元で暮らしが立たなくなったら、あなたは彼を在留異国人として扶養し、あなたの元で彼が生活できるようにしなさい。彼から利息も利得も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたの元で生活できるようになる。あなたは彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利得を得てはならない。私はあなたの神、主である。私はあなた方にカナンの地を与え、あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出したのであると。いうことで、貧しさの度合いが今、ひどくなっています。で、実は39節にあるのはもっとひどくなっている状態で、そして47節では究極にひどくなっている状態が書かれています。このような形で貧しさの度合いが強くなっているんですけれども、それとともに神様も何とかしてこのイスラエル人が奴隷からの状態を、奴隷の状態を回避すべく、いろんな対抗策をですね、与えておられるんですよ。で、ここにおいては何が起こったかというと、先ほどは土地を売らなければいけないという状況だったんですが、この人は生活費さえも自分でなかなか賄うことができなくなってしまったという状態であったら、同胞の民である兄弟という言葉がずっとここで使われてますけれども、その兄弟なわけですよ。だったら、扶養しなさいという話なんですね。扶養してですね、その時に、これ貸してくれって言って貸しますよね。その時に利得とか利息っていうのは決してつけてはならないよ。それをやったらどうなりますか？主人奴隷関係になっていくわけですよね。それは決してなするなと。神を恐れなさいということを教えています。ですから先ほど安息年において私が説明した通り、兄弟は平等なんですよ。兄弟は兄弟なんですよ。神の家族の中における兄弟というのは兄弟なんです。教会もそうなんです。もちろん、霊的な権威が与えられているのは指導者はいますけれども、例えば、黙示録において、使徒ヨハネ、もう90代で、90は過ぎていたかもしれないおじいちゃんだった。イエス様を直接見た人ですよ。生きた化石ですよ、彼は。もう見たらですね、ちょっと触っていいですかっていうですね、こうなんていうのかな、スティーブ・ジョブズよりもですね、もっとなんかこう、高められてもおかしくない状態だったんですね。ちょっと私、マックにちょっとなんか、嫌悪感があるみたいですね。すいませんでした。失礼しました。で、彼はこう言ったんです。黙示録の自己紹介があるんですが、一章にですね、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに扱っているもの、あなた方と共に、 苦難、御国、忍耐に預かっていると言ってるんです。これが教会なんですね。で、この後でイエス様が7つの教会に対していくつかにですね、このニコライ派っていうのに対して憎んでいるということをイエス様はおっしゃいます。ニコライ派っていうのはですね、そのまま訳すとですね、一般民を支配するという意味なんですよ。だから霊的な階級制度、ヒラシントと、ヒラシャインって言われるじゃないですか、ヒラシントと聖職者のですね、この階級を設けるわけです。これを憎んでいるって言ってます。上下関係はないんだよ。そしてもう一つはですね、お金の貸し借りも具体的にローマ人への手紙の13章において、もうかなり大胆な勧めがあるんですね。パウロによる勧めですけれども、13章の、ですね、13章8節ですね。誰に対しても何の借りもあってはなりません。いけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は、立法を完全に守っているんですと。愛には借りがあるよと。これ何て言って、わかりますか？愛する義務があるよということです。これはあるよと。けれども、借りはあってはいけないと。何の借りもあってはいけないと。で、これをですね、次のところで、もうちょっとしたら私説明しますけれども、一切ローンを組んだりしちゃいけないって話じゃないです。そういう話じゃないです。ですから。ここで言ってるのは、お金の貸し借りというのは、そのさっき言った、平等だっていうことを壊しちゃうんですよ。壊しちゃう。で、これは私たち個人的なアドバイス、私たちが個人的に適用させているものなんですが、人にお金を貸すとき、特にクリスチャンに対してお金を貸すとき、同じ仲間に対して、教会の人に対してですね、お金を貸すときは、それを返せなかったとしても、OK。もう、与えてもいいと思った額を、にしておくと。これが必要だ。で、次行きましょうか。39節からですが、もしあなたのもとにいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りしても彼を奴隷として使いさせてはならない。あなたのもとで住み込みの雇い人としておらせ、ヨベルの年まであなたのもとで使えるようにしなさい。そして彼とその子供たちがあなたの元から出て行き、自分の一族のところに帰るようにしなさい。そうすれば彼は自分の先祖の所有地に帰ることができる。彼らは私がエジプトの地から連れ出した私の奴隷からである。彼らは奴隷の身分として売られてはならない。あなたは彼を虐げてはならない。あなたの神を恐れなさい。39節1個のところからですね、これは実際に身売りをしてしまったケースなわけです。場合ですね。で、ここでは、雇い人のようにしておらせなさいと強く戒めてます。自分の身を売ってしまったんですけれども、その待遇は雇い人のようにしていなさいということなんですね。ですから、労働にふさわしい賃金を払っていきなさいと。本当はする必要ないんですよ、当時の常識からしたらですね。いけないんですよ。でもそれをしていきなさいと。で、次に、4節からですね。あなたのものとなる男女の奴隷はあなた方の周囲の国々から男女の奴隷を買い取るのでなければならない。またはあなた方のところに起立している異国人の子供たちのうちから、あるいはあなた方の間にいる彼らの家族で、あなた方の国で生まれたもののうちから買い取ることができる。このようなものはあなた方の所有にできる。あなた方は彼らを後の子孫に譲りとして与え、永遠の所有として受け継がせることができる。このようなものは奴隷とすることができる。しかしあなた方の兄弟であるイスラエル人は互いに酷使し合ってはならないということで、他の異邦人については奴隷とすることはできるけれども、イスラエル人同士で酷使する、その奴隷を作ってはならないという戒めなんですね。 イスラエルは自由なんだということをですね、このはっきりと神様は表すことを願っておられる。祭司の王国となると神様は言われました。彼らは自由でなければいけないんだよと。で、昨日のメッセージでお話ししたんですけれども、私たちは自由であるからこそ愛を持って仕えていくんですよ。ですね。あえて自ら自分の権利を放棄してですね、愛があるがゆえに仕えていくわけです。それ以外の動機ないんですよ。で、全く自由なんです。で、これを互いに守っていかなければいけない。愛の関係で結び合わされていかなければいけない。ですね。これがあってですね。で、教会ではない。クリスチャンではない。ところにおいては、私たちは、それに縛られることはないわけなんです。例えば、不動産業に勤められないなんていうことはないわけですよ。クリスチャンが。勤めていいわけですよね。金融業に勤めていいわけですよ。お金貸しますよね。勤めていいですよ。だから、世の制度の中で許されている、神様の許容の中で許されているものってのはあるわけですよね。けれども、私たちの間でそれをしてはいけない。まあ、これいろんな例があるんですけれども、まあ、これ一つの、まあ、例であって、これだっていう解釈じゃないですけどね。教会の中で商売をする人がいるわけですよね。例えば、ちょっとネズミ講に近いですね。マルチ商法に近いものですね。あれっていうのは人との関係を使ってやっていくわけですよね。だから、教会の中でやる人がいるんですよ。あれやったらね、人間関係悪くなります。これは一つの例であってですね。他にもいろいろなことが考えられますけれども、教会外であれば世の制度の中で神様が許容している。だからもちろんその世の中においてですね、その例えば商売で嘘をつくとかそういうことはやっちゃいけないですよ。そういうことじゃないですよ。今言ってるのは、このお金の貸し借りであるとかですね、その教会の中ではないこのものとして、言っているわけなんですね。次にですね、ちなみにですね、この今言ってる立法で破ってる例っていうのはたくさん出てくるんですよ。ネヘミヤ記っていうところで、バビロンの捕囚から戻ってきて帰還した民がですね、この、エルサレムに神殿を再建してですね、そして城壁ができてですね、その後でですね、その再建をしている途中でですね、ヘブル人同士でこの、奴隷してる話が出てきたりですね、もうネヘミヤが怒り狂ってですね、何やってるんだって感じで、もうやめなさいって感じで、で自分自身もこの模範を見せてですね、これ例えばお金貸してるの全部帳消しにしたいですね、まあ、そういうことをしているわけなんですけれども、では次いきますよ。もしあなたのところの在留異国人の暮らし向きが良くなり、その人のところにいるあなたの兄弟が貧しくなって、あなたのところの在住異国人に、あるいはその異国人の士族の子孫に、彼が身を売ったときは、彼が身を売った後でも彼には買い戻される権利がある。彼の兄弟の一人が彼を買い戻すことができる。あるいは彼の叔父とか叔父の息子が買い戻すことができる。あるいは彼の一族の近親者の一人が買い戻すことができる。あるいはもし彼の暮らし向きが良ければ、良くなれば自分で自分自身を買い戻すことができるということで、分かりましたか？ここが最悪の状態なんです。これは異邦人によって奴隷にされるわけですよ。ですね。その時は、近親者が買い戻すことができる。なんとかしてその奴隷状態から身の代金を払う。身の代金っていうのはね、人質に使いますけれども、奴隷にも使うわけですよね。ええ。払って、そして彼が解放されなければいけないと。で、50節。彼は買い主と自分が身を売った年からヨベルの年までを計算し、彼の身の代金をその年数に応じて決める。それは雇い人の場合の期間と同じである。
もしまだ多くの年数が残っているなら、それに応じて自分が買われた金額のうちの自分の買い戻し金を払い戻さなければならない。もしヨベルの年がわずかの年数しか残っていないなら、彼はそのように計算し、その年数に応じてその買い戻し金を払い戻さなければならない。彼は年ごとに雇われるもののように扱わなければならない。あなたの目の前でその人は彼を酷使してはならない。たとえ彼がこれらの方法によって買い戻されなかったとしても、ヨベルの年には彼はその子供と一緒に出ていくことができると。まあ、先ほどと同じですね。土地の場合と同じですよ。ヨベルの年を、この起点にしてですね、何年まで残っているかによって、その身代金も変わって、来るよということですね。10年残ってたら10年分の労働賃金ですよね。で、5年しか残ってなかったら5年の労働賃金となるわけですよね。で、その、これらの戒めの根拠、55節です。私にとってイスラエル人はしもべだからである。彼らは私がエジプトの地から連れ出された私のしもべである。私はあなた方の神主である。入った愛知です。ここを河川引いてもいいですね。イスラエル人は私のしもべだからだよ。神のしもべというのは自由人の究極の姿です。ですか、神の奴隷になるというのは本当に自由なことなんです。先ほど話した創世記の一章にあるアダムが神のしもべの理想の姿です。ですか、神に全ての知恵を伺い、全ての力を仰ぎですね。そして、神のみに委ねていって、そして神様に支配されながら生きていくときに他のものを支配する、従わせていくことができるという自由が与えられるんです。でもそうではなかったら、そこから出てったら奴隷になっていくんですね。イエス様がご自分が死なれることについてこう言われました。多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。で、ここで英語でランサムって言葉が出てます。これギリシャ語もそうなんですけども、身代金ですよ、まさに。そのために命を与えたんだ。つまり、イエス様が言われているのは、罪の奴隷となってるんだよと。けれども、私はその命の代価を払って身代金として、あなた方を罪から解放するんだよと。これからは神の奴隷になるんだよと。キリストのものになるんだよと。いうことをここで言っているわけなんですね。で、私たち奴隷という言葉を聞くとですね、やはりちょっとイメージが良くないですよね。けれども、もう一度言いますけれども、私たちは神の奴隷か。人の奴隷っていうか罪の奴隷かのどちらかなんですよ。どっちかでしかないんです。神の奴隷だったら自由なんですよ。本当に楽なんです。まさにその安息なんですよね。そうでない時にこうなっていくと。だからここでの貧しくなっていく姿というのを言い換えると、兄弟が罪を犯してしまう姿でもあるわけなんです。言い換えたらですね、別にこれここで貧しい人が罪を犯しているという意味じゃないですよ。けれどもその教会に当てはめたらそういうふうにも言えるわけなんですよね。で、私たちが罪を犯す、ね、どうせヨベルの年に、ね、つまりイエス様が戻ってきたら、私たちは新しい体が与えられて罪がなくなって天国に入って、もうキリストと似たようなものになるから天国の切符もらえたじゃん、やったぜ、今の生活は罪の中で生きても OK だと言ったらどうなるかと言ったら、今の状況が起こるわけですよ。自分が罪を犯したらそれで自由かと言ったらそうじゃないです。罪の奴隷になっていくんですよ。その罪の支配の中に入っていくわけです。そしたらどうなるかというと、負債を負っている状態になるわけですよ。重くなっていくわけなんですよ。それいつまでも負ってなきゃいけないわけですよ。だから神様が何とかしてそれを切り離っていく、取り払っていくということが、究極はどうなりますか。世の中に陥っていってしまった、世の中でも落ちぶれてしまった姿ですよ、最後は。 世の中の基準からしても落ちぶれてる姿ですよ。でもクリスチャンってそうなり得ます。びっくりしないでください、ね、私はこんなことやってしまった。世の常でない試練っていうのはありませんって聖書に書いてますけども、いろんなとこ通ってますクリスチャンも。
私たちはここで買い戻しの権利を主張した兄弟たちのように、親戚のようにですね、互いに自分の弱さを担っていくわけなんです。罪を犯してしまったら、そのもちろんその本人が自分が罪を犯したらですね、本当に立ち返っていく必要がありますけれども、お互いにですね、こう書いてますけど、ガラテヤ書の6章にこう書いてますが、兄弟たちをもし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。ペテロの手紙、ペテロの確か第一ではですね、愛は全ての罪を覆うからですって書いてます。また不平を言わないで、殺さないには不平を言わないでですね、愛しなさい。これを私たちが実践していくところにおいて、自由が与えられます。ぜひこの教会がその今日学んだことのですね、神様の制度をですね、見ていくことができる教会になっていくことを願います。そして、本当に世の人たちに対して、確かに祭司の王国なんだ、つまり神様を見せることのできるその共同体であることを願います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にヨベルの年を通して、あなたがこんなにもたくさんのことを教えてくださったことを感謝いたします。自由というものを何なのかが、はっきりと分かりました。神様、どうか私たちがいつも負債がない状態でいることができるように助けてください。そしてイエス様が負債を担ってくださったように、私たちも互いに重荷を追いやっていくことによって、キリストを世の人が見ることができますように、私たちを見てキリストを見ることができますようにしてください。お願いいたします。この一週間の間、ここにいる兄弟姉妹がここから使わされて、そしてまた私たちが別れ別れになっていても、互いに祈りによって一緒にいて、そしてキリストの自由を保っていくことができますよう、よろしくお願いいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。